خلق الإنسان علمه البيان.
光の彼方への旅立ち。慈悲深く慈愛あまねきアッラーの御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。光の彼方への旅立ちの時間がやってまいりました。この番組ではコーランの朗唱をお聞きいただきながら、イスラムの聖典コーランを皆様にも分かりやすく優しい言葉で解説してまいります。
今夜からはコーラン第28章アルゲサス章物語に入ります。今夜は第1節から4節までをご一緒に学んでまいりましょう。
ラーイラーハーイラーラーアルマリクルハッコルムビーン。ラーイラーハーイラーラーアルマリクルハッコルムビーン。
それでは早速コーラン第28章アルゲサス章物語第1節から3節をお聞きください。
ビスミラヒルラハマニルラヒムタシンミム。ティルカアヤートルキタビルムビン。نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون。
慈悲深く慈愛あまねきアッラーの御名において。タシンミーム、これは明白な書物の説である。預言者よ、我々はムーサーとフィルアウンの運命の一部を信仰を寄せた人々のために正しく汝に読み上げる。
ナムル章が終わり、今夜からは次のアルゲサス章に入りました。この章は全部で88節あり、イスラムの預言者ムハンマドがメディナに移り住む前にメッカで下されたものです。この章のほぼ半分の40節までは預言者ムーサーの誕生、幼少時代から結婚と、その後預言者としての使命を授かった人生が述べられています。
このアルゲサス章もまたコーランの他の28の章と同じようにアラビア語の独立したアルファベットで始まり、その後すぐに典型の書の説に触れています。神が永遠の奇跡である典型の書物の説を誰もが理解できるアルファベットで始めているのは、可能であれば同じものをもたらしてみるがよいと、おそらく私たちに挑戦しているためだということを以前にもお話ししました。コーランはすべての説が明白であり、真理と偽りが明確に区別され、正しい道が示されている書物です。
この説は続けて、フィルアウンの時代の預言者ムーサーの物語について触れています。我々はこのコーランの中で、事実に反する誤ったあらゆる内容から遠ざかり、事実のみに基づいて過去の民や預言者の運命を述べている。それは敬虔な人間に、信仰を持った善良な人間がかつてどのような災難や困難に直面していたか、彼らがその当時の困難にどのようにして耐え忍んだかを知らせるためである。
ここで第1節から3節の教えをまとめてみましょう。神の掟は歴史の中で不変のものです。ですから過去の民たちに関する神の掟を知ることは、私たちと未来の人たちにとっても教訓となり得ます。偶像や圧政者と戦うのが神の預言者たちのやり方です。敬虔な人々は預言者たちの道を手本にすべきです。コーランの物語は皆事実に基づいたものであり、そこに事実に反する内容や伝説、空想は存在しません。
سبحان الله العظيم و ولا حول ولا قوة إلا بالله.
それでは次にコーラン第28章ある下殺章物語第4節をお聞きください。
إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
まことにフィルアウンはエジプトの地において横暴を極め、人々の間に分裂を生み出した。彼らの一団を無力にし、男児の首を切り、女性たちを生きたままにした。本当に彼は堕落した人間だった。
この説は、フィルアウンの横暴な性質に触れ、こう語っています。フィルアウンは、イスラエルの民を弱いままに留めて、彼らへの支配を続けるため、さまざまな手段を用いていた。彼は人々の間に分裂を生じさせ、彼らが団結して自分の圧政的な政権に敵対するのを防ごうとした。現在も分裂を生じさせて支配するという政策が、他の国や国民を支配するための手段として大国に利用されています。
フィルアウンはエジプトにもともと住んでいたコプト人に生活上のさまざまな可能性や福祉を与え、統治体制のあらゆるポストを彼らに委ねていました。それに対し、エジプトに移住してきたイスラエルの民は、召使いや奴隷としてコプト人に仕え、困難な仕事を任され、最低限の生活を送る権利すら与えられていませんでした。
フィルアウンはイスラエルの民から危険を感じたため、イスラエルの民の間に子供が生まれてきたとき、その子が女の子であれば生かしておき、召使いにするが、もし男の子であれば殺害するよう命じました。彼はこのような方法により、イスラエルの民の若者や男性の人口の増加を防ぎ、彼らが統治体制に反対して立ち上がることができないようにしたのです。ちょうどその頃、ムーサーが生まれました。彼の母親は子供の命を守るため、彼を箱の中に入れてナイル川に流しました。
ここで第4節の教えをまとめてみましょう。人々が団結、連帯する限り、圧政的な統治体制に支配されることはありません。そのため、圧政者は常に人々の間に分裂を生じさせようとします。男性から勇気を奪い、女性を女性の自由の象徴として悪用することは一つの政策です。それは現代の世界においてさまざまな形で用いられています。
ラジオ沖の皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。それでは次回もご一緒にコーランの教えを学んでまいりましょう。